日刊深夜快速月曜版マデラスエリの大阪オールアバウト。皆さんこんばんは、マネラーズエリです。そしていつものようにお相手は
榎田信也マンでございます。
お願いします。
阪急京都本線を京都に向かって進んでおりまして、いよいよ大阪府内は残すところあと2駅というところでございまして、関町駅、上町と書きまして関町、
はい、
そして水瀬、水がない瀬と書く、はい、ところでございます、
はい。
まああんまな何もないですね
苦しいですね。
苦しいちょっといいですね。まあまあ住んでる方にとっては都で、
そうですよね、
ございましょうが、ただですね、この辺りはですね、はい、ビュースポットでありましてですね、
はい、
阪急京都本線の真横をですね並行して東海道新幹線が走っているがですよ。
うーん、
だからこれはその阪急とその並走するわけです。
うん、
N700A だとかがガーッと走っていくわけですよ。
へえ、見えるんですね。そしたら
もうバッチリです、
新幹線が、
はい、でこれ水瀬とか関町の駅のホームで
降り
真横で新幹線の風圧を感じることができ る。
ああ、
でこれはですね、昔の大昔の話になるんですけど、もともと阪急の線がそこ走ってましてね、
はい、
そこにその新幹線を通すことになりました、
はい、
で、あの辺りっていうのはそのなんだ、関町、次が水瀬でその次が大山崎、
はい、
いわゆる山崎ですね、
はい、山崎、
サントリーペアモルトウイスキー、山崎と同じようなサントリーの蒸留所ありますけど、はい、あの辺りってこう谷合いといいますかね、
うんうん、
すぐ横はまた淀川なんですよ、
うんうん、
だから土地があんまりないんです、
はい、
でその狭い土地に、うん、JR の在来線と、うん、阪急の京都本線と、
うん、
そこに新しく新幹線まで作る。で新幹線高架で行きますから、
うんうんうんうん、
コンクリートで作んなきゃいけない、
うん、
ね、その土地がない、
うん、
でどうするかって話になってて、うん、それで普通だったらこう線路引いてとかいろいろこう どけてとかいろいろやるんですけど、うん、まず新幹線 の線路をバーッと作りました、
うん、
でこの後その阪急の線路が今度それが邪魔になってくるんです、
はい、
で阪急も今度高架にしなきゃいけなくなって、で最初にその新幹線の線路ができた時に、
はい、
まず走ったのが阪急です、
うんうんうん、
新幹線の線路を阪急が走るんです。
一番最初に走ったのは、あの線路の上を走ったのは阪急が走ったってことですか。
阪急の電車がぐーっと高架に上がっていって、新幹線の線路の
上を走る、
で新幹線と阪急は線路の幅一緒なんで、
うーん、
そのまま走れるわけです、
もちろん合うんですか、レールとね。
そうなんです、ブチッと、で電圧は違うんですよ。それはまあもちろん調整した上で、
はいはい、
だからしばらく阪急が新幹線の高架の上をガーガーと走ってたんですよ、でその間に阪急の線路を剥がして、
はい、
で阪急の側に高架の線路を作って、それが出来上がったら阪急はその自前の高架の方に移り、でちょうどその頃合いに新幹線開業ということになってるので、あそこのその区間はその並行して走ってる
ん
ですね、
うん、
なのでもう特徴的な、まあ、路線といいますかね、
うーん、
真横でその滑るように走る新幹線を見れるということで、
タイミングが良ければ別にその特急とか乗ってても、ええ、こう並行して新幹線が見れることもある、は
い、見れますよ。あと何ですか、行き違う時なんかものすごいスピード感ですよ
ね、ええ、
だから阪急が100キロ110キロぐらい出してたら、
はい、
その新幹線は300キロ近くで行きちゃうんですから、合わせたら400キロ以上ですから、そのスピード感っていうのをこう真横で感じることができるので、だから阪急にお乗りの際は、ぜひですね、大阪から京都に向かう場合は進行方向右側の方に座る。
右の、あ、分かりました、
京都から梅田の方向に行くときは進行方向左の窓に座ると、はい、新幹線をよく見ることが
感じることができる、
感じることができます。
あ、分かりました、
それだけです、
はい、いやいや、なかなかなか、いや私まだすれ違ったことないかもしれない。
あ、そうですか、
うん、
あ、昨日はすれ違わなかったです。私
すれ違わなかったですか、
昨日変わりましたけど、烏丸から乗ったんですけど、
すれ違わなかったですか。
結構あるんですよ。3回に1回はすれ違わないですね。
あのしょっちゅうすれ違うってことですね。
しょっちゅうすれ違いますよ。大体ほぼ毎回すれ違うに等しいですよ。大体新幹線見れますよ。
見れますか。あの神巻水瀬の間ぐらいですよね、は
い、そんなに珍しくないです。
そうですか。
はいはいはい。なのであのぜひね、この機会に、
はい、ちょっと意識してみます。
今ほら自粛であの人も減ってますから、もうゆっくりあの眺めることができ
る
ので、だから逆に言うとあの特急だとかで行くのもいいんですけど、その神巻か水瀬かなの方で降りて、そのホームにしばらく佇んで、新幹線の風圧を体感するという
。ああ、
これはなかなかおすすめ。
それをあの新幹線の風圧を体感できるのは水瀬駅とか他にどっかあるんですか。他に前なんかどっかで降りて新幹線を感じてるっていうお話あったと思うんですけど、あれそれ水瀬駅のことでしたっけ。
ですあの例えばあの新幹線の通過駅で、
はい、
あの新幹線がガーッと通過するので風圧を感じることができるっていう駅はもちろんあるわけですけ
ど。あ、ちなみにどこでしたっけ。それどこの駅でしたっけ。
いやだから そういうあの
駅もいっぱいある。
だからそれは例えばその相生だとか、
相生、
だからその小玉しか止まらない駅があるじゃないですか。そういうやつ、小玉とかそういうあの各駅の、
あ新幹線の駅でね、
ではできるんですけど、そのあの違う駅なのに新幹線をこう間近に見れると、しかも結構トップスピードで走ってきますから。
それは水瀬駅。
水瀬駅ぐらいでしょう。まあ、ないと思いますけどね。ぜひこの機会に
皆さん来
ていただいて、まあ外に出たら何かこう水瀬名物の、
はい、
水瀬まんじゅうかなん
かあるんですか。
知らないです
けど、水瀬まんじゅうって
知らない全然知らないですよね。置いたことないんで、本当に、すいませんでした。ということで、もう次は大山崎になっちゃうので、
もう京都に行ってしまうので、
その次が西山天王山、で長岡天神、特急が止まりますね、でもうちょっと言ったら桂ですよね、
はい、
でなんだ、あ大宮とか、あ西があるか、西院があって、
大宮
で、烏丸で京都河原町という順番で阪急は行くわけですよ。なぜね西院って書くのに阪急は西院で、あの嵐電の方は西なのかっていうのが気になったりするんですけどね。読み方が
、
ともかく次どこ行きますかね。阪急はこれで一通り行きましたけど、まだ行ってないのはあのあれですよ、あの
北線、南海とか、
いやまだ北線、
ああ阪急でね、北線に行ってないですね。
北線に潰さないといけないですよ、
はい、あれ終点どこですか。北千里の終点ってどこでしたか。
北千里じゃないの。
北千里が終点。北千里が終点、ま、途中でしか降りたことがないんですけど、北千里はそうか、終点は北千里か。
千里中央は違うんです
ね。違いますね。
あれはあの北大阪急行。
そうですね。そうですよね。
北千里でしょ。
まあ、そうですよね。考えてみ、まあそれは北千里行きやねんから、あ北千里です。
ですね、
あ山田とか、あ
山田途中で、山田があのほらモノレールの乗り換え。
モノレール、はい。
だから千里線はあのなんだあの天禄からだから。
はい。
天禄から行かなきゃいけません、で天禄次が何国島、
はい、
国島淡路、で下新庄ですよ。
淡路下新庄
で、
はい、
なんだ次
は吹田、
吹田
で豊津、
で神
田前、で千里山、
南交番が襲撃された、で
南千里、
山田
北千里ですね。
ですよ。だからこれあの千里線行きましょう。
はい、
ひたすら登っていくっていうね、
はい、
常に登りっていう、
はい、
ところで、じゃあ次回から、 何回かに分けて
北、と
阪急の北
千里、北千里行きの千里線ですね、
千里線を、はい、ご紹介していきたい、
はい、ありがとうございます。
というわけで、はい、続いてはこちらです。
はい、明日は何の日誰の誕生日のコーナーです。明日は6月1日、1967年、タレントの坂上忍さん。1969年、音楽プロデューサー元 EXILE のヒロさんのお誕生日です。おめでとうございます。そして明日は麦茶の日。日本麦茶工業協同組合が1986年に制定されました。6月は麦茶の原料である大麦の収穫始めであり、その1日目を記念日としました、ということでございます。それでは明日は日刊深夜快速火曜版をお楽しみに。ではまた来週、さようなら。